先、一節から十六節を司会者がお読みいたします。十章一節。さて、カイサリアにコルネリウスという名の人がいた。イタリア隊という部隊の百人隊長であった。彼は敬虔な人で、家族全員と共に神を恐れ、民に多くの施しをし、いつも神に祈りを捧げていた。ある日の午後三時ごろ、彼は幻の中で、はっきりと神の御使いを見た。その御使いは彼のところに来て、コルネリウスと呼びかけた。彼は御使いを見つめていたが、恐ろしくなって言った。主よ、何でしょうか。すると御使いは言った。あなたの祈りと施しは神の御前に上って覚えられています。さあ、今、ヤッファに人を使わして、ペテロと呼ばれているシモンという人を招きなさい。その人はシモンという川なめし職人のところに泊まっています。その家は海辺にあります。御使いが彼にこう語って立ち去ると、コルネリウスはしもべたちのうち二人と、彼の側近の部下のうち、敬虔な兵士一人を呼び、すべてのことを説明して、彼らをヤッファに使わした。翌日、この人たちが旅を続けて、町の近くまで来た頃、ペテロは祈るために屋上に登った。昼の十二時頃であった。彼は空腹を覚え、何か食べたいと思った。ところが、人々が食事の用意をしているうちに、彼は夢心地になった。すると天が開け、大きな敷布のような入れ物が、四隅を吊るされて地上に降りてくるのが見えた。その中には、あらゆる四つ足の動物、地を這う者、空の鳥がいた。そして彼に、ペテロよ、立ち上がり、ほふって食べなさい、という声が聞こえた。しかしペテロは言った。主よ、そんなことはできません。私はまだ一度も清くないものや、汚れたものを食べたことがありません。すると、もう一度声が聞こえた。神が清めたものを、あなたが清くないと言ってはならない。このようなことが三回あってから、すぐにその入れ物は天に引き上げられた。以上です。それではメッセージのテーマ、難敵は外ではなく内にと題して小倉先生から御言葉の取りなしをいただきます。
おはようございます。昨日と打って変わってですね、今日は本当に寒いって感じるくらいの天気になりました。まあ私はこんな格好してますけども、寒くはないんですけれども、ちょうどいい感じですけれども、寒いと感じてらっしゃる方もいるんじゃないかなと思います。まあそんな中で、本当秋晴れでいい天気の中ですね、礼拝捧げられるってのは感謝なことです。一言祈ります。憐れみ深い天の父なる神様、皆をあがめて感謝をします。秋晴れのもとこうして集められて、あなたの御前に礼拝を捧げられる恵みを感謝します。どうぞ真ん中にあなたが伴って、このひとときを導いてください。私たちの心にどうぞあなたが御言葉を持って語りかけてくださるようにお願いをします。私たちの心の内には様々な思いがあります。神様どうぞそれらを今あなたの前にすべて置きて、そしてあなたの語りかけに耳を傾けることができるように 私たちを導いてください。新たな一週間の旅立ちのためにどうぞあなたが語ってくださることを受け取ることができるように私たち一人一人を導いてください。この場を覚えながらも集えない方もいます。どうぞ神様が一人一人と共に会ってくださるようにお願いをします。また病の中にあるものや あるいは様々な事情の中で、困難を抱えているものもいます。主がどうぞ格別に憐れみを持って臨んでくださるようにお願いをいたします。これからのひととき御手に委ねます。どうぞ御霊が私たちのうちに豊かに臨んでください。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。当時で言えばですね、文明世界の外れ、イスラエルに起こったキリスト教というものが世界に広まっていく、世界宗教になっていく、そのためにはどうしても乗り越えないとならない壁があったんですね。で、その壁とは一体何だと思いますか？キリスト教が世界宗教になるために乗り越えなければならない壁。こういうふうに言うとですね、大抵はユダヤ教、ローマ帝国、あるいはギリシャ哲学など、そのキリスト教を、潰そうとして敵視する、そういうものの外からの攻撃っていうのをこう、私たちは考えるわけですね。でも違うんですね。で、使徒の働きを見ると、そういった外からの攻撃はそれほど大きな問題とはなってないんです。苦労しながらも、教会は着実に前進していくんです。本当の障害となる壁って何か？それは、教会の中にあったんですね。異邦人への偏見です。教会が異邦人を受け入れることができなければ、キリスト教っていうのは、ユダヤ教の一分派にとどまったんですね。どんなに素晴らしい救いがそこにあっても、ユダヤ人にしか開かれていなければ、それはユダヤ教でしかないわけです。地のすべての部族はあなたによって祝福されると、創世記十二章の三節でアブラハムに対してなされた約束は実現しないんですよ。この約束が実現するためには、異邦人も兄弟姉妹として受け入れられなければならないんです。異邦人の救いというのは、キリスト教にとってそれがキリスト教という世界宗教になるか、キリスト教ナザレ派あるいはユダヤ教ナザレ派あるいはユダヤ教キリスト派というユダヤ教の一分派にとどまるか、その大きな分岐点なんですね。で、前回見た律法学者サウロが使徒パウロに変えられたっていうのは、まさにこの異邦人伝道という大きな目的があったためです。パウロは異邦人伝道のために召し出された神の選びの器であったわけです。九章の十五節で、あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器です。こう主はアナニアに語られたわけです。パウロは異邦人伝道のための神の選びの器であったわけです。ですからパウロの改心から一気に異邦人伝道が始まっても良さそうなのにそうならないんですよね。改心直後のパウロはダマスコでもエルサレムでもユダヤ人相手に街道でキリストを述べ伝えているんです。 命を狙われるようになって出身地である異邦人の地キリキアのタルソに送り出されましたが、そこでも異邦人相手に伝道したと聖書は一言も言ってないんですよ。異邦人への使徒として召されたはずなのに、異邦人伝道は使徒の13章まで行われないんですね。不思議だと思いませんか。パウロは異邦人伝道のために自分が召された、そのことを知っていたはずですが、その事実をすぐに受け入れられたかっていうのは微妙だと思うんですね。なぜなら彼は長がつくほど正統派のユダヤ教徒であったからです。でユダヤ教徒っていうのは選民思想、自分たちこそ神に選ばれた崇高な民族であるという意識を持っています。彼らにとって異邦人は汚れた人々であり、交わりを持つなんてことはとんでもないことって考えられているわけです。信じられない話ですけどね、現代でも本当にこの超ユダヤ的な人っていうのは異邦人とこう接するとですね、例えば異邦人をこう招いてね、自分の家にこう招いて、何か仕事か何かいろんなことでね、招かなきゃなんないってなった時に異邦人来ますよね。その異邦人が触ったもの全部捨てるんですよ。汚れてるって言って。それくらい異邦人に対してのこう偏見っていうの強いんですよ。ですから超正統派ユダヤ教徒であったサウロが、お前これから異邦人への使徒だって言われてもね、それですぐに、はい分かりましたって言えるか。おそらく異邦人伝道するために気持ちの整理をする時間というのは必要だったはずです。でさらに異邦人伝道について考えると、パウロ一人の問題では済まないんですよ。初期の教会の中にある異邦人への偏見の問題が解決されなければならないわけです。当時、エルサレムはもちろんのこと、ユダヤにもサマリアにも、もっと広くダマスコなどにも教会は存在していたわけですよね。しかし、興味深いことに、あちこちに教会は存在していたにもかかわらず、諸教会、チャーチーズという複数形ではなく、一つの教会、チャーチ、単数形で記されているんですよ。教会は地域的に離れていても、同じ一つの教会として互いを理解していたんです。でその一つの教会が異邦人伝道をどのように受け止めるかっていうのがもう一つの課題だったわけです。そしてこの一つの教会っていうのは明らかにユダヤ人教会なんですね。選民思想を持ったユダヤ人の中からクリスチャンとされたユダヤ人によって構成されている教会、それがここに出てくる教会、エルサレムやユダヤ、サマリア、ダマスコにまでは広がっていたけれども、一つの教会として理解されていたんです。歴史的に見ると、このバビロン捕囚が起こったわけですけれども、そのバビロン捕囚が起こったのは、自分たちが異教の神々を信じ、誠の神に拝信した偶像崇拝のためだっていう、そういう反省があったわけですけれども、その反省は偶像崇拝を徹底的に嫌悪するっていう、まあ良い面。そして同時に偶像を崇拝する異邦人をも徹底して軽蔑するという悪い面を引き起こしたんですね。 先民思想はこの悪い面と結びつくんですよ。バビロン捕囚以降の強化された先民思想の伝統の中で生きてきたユダヤ人にとって、異邦人をたとえそれがクリスチャンであっても受け入れるっていうのは容易なことではないんですね。ですから教会の中に異邦人を受け入れる準備のないまま異邦人伝道が開始されたなら、異邦人の教会はできたでしょうけれども、それ以前にできていたユダヤ人の教会と一つの教会としてお互いを理解していけるかどうか、これかなり怪しいんですね。信仰の対象も教理も聖書も全く同じなのに、互いに関わりを持とうとしない二つの教会、ユダヤ人教会と異邦人教会、これができてしまう可能性が高いんですよ。ユダヤ人教会も異邦人教会も信仰内容に違いはないんです。区別すべき信仰的な事柄は何もないんです。あるのはただユダヤ人か異邦人かという違いだけです。もしキリスト教会がユダヤ人教会と異邦人教会とに分裂してしまったら、それは神の意図していたこととは明らかに違うことになってしまうわけです。ですから、ユダヤ人教会が異邦人を神の前で自分たちと全く同じものと理解する必要があったわけです。この問題が解決されなければ、異邦人伝道が成果を上げたとしても、それは混乱のもとになるだけだったんですね。ですから神はサウロには自分の気持ちを整理させる時間と余裕を与え、教会、ユダヤ人教会にはこのペテロによるコルネリウスへの伝道の出来事を通して異邦人伝道を受け入れさせるための準備をしたということなんですね。まあ、それがこの十章の出来事になるわけです。で、九章でパウロがキリキアのタルソへ脱出した後、唐突にペテロの活動が出てくるんですね。九章の32節ですよね。そこで突然ペテロの話に変わるわけです。で、ペテロはこの時リダっていうところへ行くんですけれども、そこはエルサレムから地中海へ向かう途中の町です。リダ周辺から海に向かう地域がシャロンと呼ばれる地域です。そしてヤッファは地中海岸の町で、カイサリアから50キロほど南にあります。で、この9章の記述を見ていくと、ペテロはコルネリウスの住むカイサリアに着実に近づいているのが見えるわけです。しかも、リダにはペテロが自分の意思で巡回したってことはわかるんですけれど、ヤッファへは明らかに彼の意思ではないものが働いてますし、ヤッファからカイサリアっていうのは明らかにこれは神の意思がペテロを導いているのを見ることができるわけです。で、コルネリウスという人物は、イタリア隊というローマ軍の百人隊長でした。イタリア隊はイタリアで編成された部隊ですので、当然ユダヤ人ではない異邦人で構成されています。しかし、このコルネリウスは、信仰心の厚い人物で、聖書の神を恐れかしこむ敬虔な人でした。支配者としてユダヤ人を見下すのではなく、むしろユダヤ人と共に歩み、自分の地位、立場を生かしてユダヤ人を助ける人であったわけです。で、このコルネリウスのもとに神は御使いを使わすんですね。御使いが伝えたペテロを招くようにという神の命令を聞くと、コルネリウスはすぐに 神を崇める敬虔な信頼のおけるしもべを使者としてヤッファに使わすわけです。で、一方ペテロはまだ何人も知らずにいました。彼は滞在していた川なめ職人シモンの家で祈るために屋上に上がりました。昼の12時ごろであったと書かれてますね。で、その時彼は空腹を覚えたとも記されています。まあ、私たちはこれ何と不思議に思わずに読むかもしれませんけれども、実はこれ不思議なんですよ。なぜならね、当時の敬虔なユダヤ人は毎日朝、正午、夕方の3回祈りをしていたんです。12時頃にペテロが祈ろうとしたって、これはだから当たり前のことなんですね。でも、この当たり前、12時頃に祈るっていうのが当たり前だっていうことが、不思議なことの理由なんです。というのは、当時のユダヤ人は1日2食の生活なんですよ。朝の9時とかね、10時という時間帯に朝食をとって、あと夕方に夕食をとるんです。昼の12時頃に食事をとる習慣ないんですよ。ですからこの時のペテロってのは明らかに違った特殊な状況に置かれたってことがわかるわけです。空腹のためペテロは祈りを中断し、食事の準備をしてもらわなければならなかったわけです。この時間帯に食事の準備をする、してもらうなんてことは普通ではありえないんですよ。そして、その食事の準備をしてもらっている間に、今度は眠気がさして幻を見るわけです。幻の内容は11節以下に書かれていますけれども、大きな敷布のようなものの中に様々な動物が入っていて、それをほふって食べようっていう声がするわけですね。これらの動物の名前は出ていませんけれども、ペテロの答えからして明らかに、旧約聖書の律法において食べることが禁じられている汚れた動物が含まれていたというのは間違いないです。ですからペテロの答えはユダヤ人として当然の答えですよね。しかしそのユダヤ人として当然の答えに対して驚くべき反論が主から示されるわけです。神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない。神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならないと三度繰り返されたわけです。三というのは完全を表す数ですから、神が清めたものを清くないと言ってはならないという神のメッセージが極めて重要なものであるということを示しています。ペテロはこの神のメッセージの意味を真剣に考えなければならなかったわけですね。ペテロが眠気から覚めてこのことを考え始めたちょうどその時、コルネリウスから派遣された使者たちがそこに到着するわけです。まさに計算され尽くした神の計画がそこにあった。そのことを認めないわけにはいきません。今朝読みはしませんでしたけれども、17節以降で一気にことが動き出しているのを感じますね。聖霊はペテロにコルネリウスの使者たちと一緒に行くように命じます。そしてペテロは使者たちの話を聞いて、翌朝コルネリウスのもとへ旅立つわけです。この時、コルネリウスは異邦人ですけれども、ペテロは異邦人を軽蔑したり嫌がったりする気配は感じられないですね。で、ヤッファのクリスチャンたちも、当然彼らもユダヤ人なんですけれども、同行するわけですよ。そして、首を長くしてペテロの到着を待っていたコルネリウスとその家族は、ペテロの来訪を喜んで、詳しい事情を説明した上で、ペテロの語ることを神の語りかけとして聞くわけですね。 で、その最中にペンテコステの日にエルサレムでペテロたちに下ったのと同じように聖霊がコルネリウスたちに下るわけです。聖霊が異邦人に下るのを目の当たりにしたペテロたちは彼らにバプテスマを授けるのを当然のことと考えた。そしてそこでバプテスマを施すわけですね。しかしこの出来事がエルサレムの教会に伝えられたときにペテロは窮地に立たされます。教会のある人たちはあなたは割礼を受けていない者たちのところに行って彼らと一緒に食事をした。これ11章の3節に出てくる言葉ですけれども、そう非難するわけです。面白いですよね、これ。この非難、異邦人に洗礼を授けたっていうことではなくて、異邦人のところに行って食事をしたってことが非難されてるんですよ。この非難を見るとユダヤ人の異邦人への偏見がいかに強いかってことを知ることができますね。洗礼云々の問題じゃないんですね。一緒に行って食事したって、これが問題だって言ってるんですから。で、こういう非難に対してペテロは異邦人であるコルネリウスを救いクリスチャンとするために神がどのように導かれたか、コルネリウス側への働きかけとペテロに対する働きかけと順序立てて説明するわけです。そしてその両方の働きかけが一つに交わったときに、エルサレム教会が誕生したペンテコステの出来事の再来がカイサリアのコルネリウスの家で起こったんだ、こう説明したわけです。この異邦人の最初の救いは、人が誰も否定も拒絶もできない聖霊の降臨という神の御業の証拠を持って起こったのだ、こう説明したわけです。で、このペテロの説明を前にして、エルサレム教会、すなわちユダヤ人のクリスチャンたちは、もはやペテロを非難できなくなったわけですね。それどころか彼らは神の御心を前にして、異邦人を受け入れるように導かれたわけです。11章の18節で、人々はこれを聞いて沈黙した。そしてそれでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえた。日本人の私たちは紛れもなく異邦人です。私たちが今キリストの教会の一員とされているのはこの出来事によってるんですよ。コルネリウスがペテロによって福音を聞き、そして信じて聖霊がそれを承認したというこの出来事によって、エルサレムの教会は異邦人を受け入れたんですね。この出来事があるから私たちもキリストの教会の一員として受け入れられているわけですよ。一方で異邦人への使徒パウロが備えられつつあり、他方でユダヤ人教会の中心人物ペテロを通して異邦人コルネリウスが導かれ、それに伴ってユダヤ人教会も異邦人の救いが神の御心である、そのことを確認させられる。で、これによって異邦人伝道が開始されるための準備が整うわけですね。でもここに至るまでに教会の中にあるユダヤ人以外の異邦人に対する偏見というものが取り除かれなければならなかったわけです。自分たちの中で当たり前のことと誰もが疑わないできたことが、 実は神の御業を前進するのを妨げている大きな壁になっている。そういうことがあり得るわけですね。まさにユダヤ人教会の中にあった異邦人への偏見がそれなんですよ。そしてこの壁に教会は気づいてないんです。外からの示しがあって、まあ、この場合は、ペテロに対しても聖霊が働きかけるっていうことがあって、初めて分かったわけですよね。外からの示しがあって初めて気づき、しかも気づいてもすぐに受け入れられるわけではないわけです。ペテロも一体なんだこれはと思ったわけでしょ。そしてペテロの話を聞いたユダヤ人教会は、お前なんで異邦人のとこ行ってそんなことしたんだって言ってるわけですよ。気づかされてもすぐに受け入れられない。聖霊降臨の奇跡があって初めて受け入れることができた。神様からこれが印だって突きつけられて初めて受け入れることができた。で、これを見るときに、自分たちの偏見とか固定観念というものが、根が深く強いということを改めて思わされるわけです。私たちが、教会では当たり前だと思っていること。でもそれはひょっとしたら私たちの偏見に過ぎず、御心に反して、御業を邪魔しているかもしれないんです。私たちにとってこれは大切だと思っていることが、ひょっとしたら神の御業を邪魔しているかもしれないんです。今私たちの教会は新たな歩みをしようとしています。そういう私たちは自分たちの現状を謙遜に御言葉に聞いていく、そのことが求められているんだろうと思います。当たり前だ。だからそれでいいんだ。じゃなくて、当たり前だと思っているけれども、本当にそれは御言葉に照らして正しいことなのか。そのことを謙遜に聞いていく。そのことが今私たちに求められている。外からのいろんな働きかけといいますかね、脅威というか、そういうもの以上に、実は私たちの中にあるそういったものが一番私たちにとって厄介な問題をそこにもたらしている。そういう可能性がある。そのことをこの異邦人伝道の始まりの出来事の中に私たちは見ることができるだろう。そのことをもう一度心に留めて、自分たちの今の在り方っていうものが本当に御言葉に照らしてそれでいいのかっていうことを確認していきたいと思います。お祈りしましょう。神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない。憐れみ深い天の父なる神様。教会は順調に成長してきたように思いますけれども、しかしその教会の中に異邦人に対する昔からの強い偏見があって、それが教会のさらに拡大していくことを妨げていた、そのことを思わされます。でもユダヤ人たちはそのことに気づきませんでした。神様が示してくださって初めて彼らはそれに気づいて、悔い改めて方向転換することができ、そこから教会はさらに大きな前進をすることができました。私たちも今新たな歩みをしようとしているときに、 私たちの中にある様々な思いが、ひょっとしたら、あなたの御業を妨げているかもしれません。それが当然だ、当たり前だ、と思っていることが、実は邪魔しているのかもしれない。そういう可能性があることを、どうぞ私たち、もう一度、謙遜になって、御言葉に聞いていくことができるように、助けてください。どうぞあなたが、一人一人に、御言葉を持って臨んで、あなたの御心を示してくださるようにお願いをいたします。それを私たちが、聞き従うことのできるように、どうぞあなたが一人一人に働きかけてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。